この間横浜のガンダムを見てきて、で終わった後近く中華街があるんで食事して帰ろうって話になって、その時に思い出したのが一つ、以前伊集院さんがラジオで中華街にあるお店の冷やし粥ゆが美味しいっていう話をしてたのを思い出して、でそのお店をね、あの店名をこう検索して調べたら、伊集院さんがその冷やし粥がうまいって話をしたのがね、2011年の7月だったんですよ。どんだけ昔の話を俺は引っ張り出してきて行ってみたいって言ったんだって話なんですけど、行ったらメニューに冷やし粥が跡形もなくなってるんですよ。もう一切痕跡すらない、あのメニュー表からね、上からなんかこう塗りつぶしてやって、あここにもともとなんかメニューがあったんだろうなみたいなことすらない、もう一旦結構年季の入っているあのメニュー表を開いて、その中にお粥みたいなページもコーナーも一個も見当たらなくて、その冷やし粥があったってことの痕跡を一つも感じられない。このあたりもあの区画整理で随分と開発が進んじゃったから、あの昔ここにはお城があったってされているんだけど、記念碑が立っているだけで、これね、あと感じられるところがね一切ないんですけど、でもタモリさんね、この地形を見ていただくとわかるんですけどみたいな、それくらいのタモさんが見てようやくぐらいの、多分タモさんが言っても本当っていうぐらい、全然ぶらりしても一個もその痕跡がわからん。でもあの地質学者も学芸員さんも来たって全然わかんないと思うよ。そらそうだよね、13年前だもんね。あのこの間 NHK ラジオで、来年であのラジオ100周年って NHK がラジオ放送を始めて100年、それまであと1年っていうところで、100周年まだ1年っていう特番がやってて、で MC がパンサーの向井さんで、でラジオのねその魅力とか、あそういうのを語ってたんですけど、ラジオの、凄さっていうのは人と人のつながりとか、なんかこう生の声を届けるとか、なんかこう一人じゃないこう寄り添う感じとか、あそういうことじゃないんです。あの一回宣伝するとリスナーはずっと覚えてるから、とてもコスパが良いということが分かりました。ラジオの凄さはコスパが良いということですね。これ一番すごい、だって13年前に聞いたことを、こだって仮にね、じゃあ冷やし粥があったとしてよね、あの店員さんに、いやーね、伊集院さんが13年前に話しててって言った時に、はぁ、ピンと来ないと思うよね。もう10、で、なんなら伊集院さんご本人も多分、はぁって言うと思うよ、この話しても。あの前に、あの、冷やし粥の話されてたと思うんですけど、お店行ったらもうなくて、はぁ、ってなると、思うよ、思うと思う。うん、今この世の中で冷やし粥の、伊集院さんの冷やし粥を、検索してお店まで行ったのは、令和に入って俺が初っていう自負が軽くありますよ。ねえ、だから本当にラジオで聞いたことってすごくしぶとく覚えていて、いろいろ思い返してみると、まあ、特に伊集院さんのラジオを昔から聞いてて、一番多分、どの番組より中で一番聞いてるのが伊集院さんの、あの TBS ラジオでやってる1時3時でね、夜中の1時3時でやってる深夜のバカ力っていうね、やつがやっていて、それをずっと僕は中学高校ぐらいから聞いていて、もう15年とか、もっとそれ以上なのかな、わかんないですけども、聞いてて。で、いろいろ思い出したんですけど、今でも思いますもんね。花丸うどんの看板見ると、あ、伊集院さんが美味しいって言ったうどん屋さんだと思うんだけど、もうその話してたのも多分十数年前の話なんだけど、 さ、今さ、花丸うどんだってさ、もうポピュラーじゃないですか。ね、あの、さぬきのセルフサービスのうどん屋さんでね、美味しい、あの、かけとかを一杯299円とかかな。なんかそういうすっごい安くこう食べられたりするっていうところで、チェーンのね、いっぱいあるじゃないですか。その、今更伊集院さんが美味しいっていうはずないわけですよ。だから、多分10年以上は経ってる。少なく見積もっても。10年、もしかしたらもう、あの、2009年とか2010年とか、それぐらいの話だと思うんだけど、で、そのとこで、伊集院さんは、あの、花丸堂のゲソ天がうまいと。あの、要は、ゲソね。あの、イカの足がこう、長いんですよ。で、それをこう丸ごと、天ぷらにしたゲソ天と、あとはね、伊集院さん言ってるのは、半熟卵天ね。これすごいです。これがね、発明ですよね。半熟卵をそのまま、衣につけて揚げてるって。揚げてるのに、中は冷たい半熟のまま、とろっと黄身が出てくるっていう、これも、え、マジックですかみたいな。マジックなんですかみたいな。このトリック、種がある、あれ、これ後からあれでしょ、注射器で注入してるんでしょみたいな。ことを言って引っ張られるぐらいの。そのマジックだな、半熟卵天が、うまいうまいって言ってて、もう深夜3時にそのバカ力が終わった後、朝方からやっている花丸堂を見つけて、銀座かなんかまでタクシーで乗りつけて、で、それが開店が5時で、着いたのが4時半とかだから、なんか30分清掃をやってて、その24時間営業なんだけど、その朝方の1時間ぐらいの間だけ清掃で一旦閉店っていうか、その休止みたいな感じになってるから、その30分、あの、雨が降る中、銀座の花丸堂の水先のところで小さくなって、高専の渡辺さんと二人で待って開店を並んでる。24時間営業の花丸うどんの開店を狙っている人っていうのがいるのかって言ったらね、伊集院さんだけだったと思うんですけど、そういう話をね、聞いて、ああ、花丸うどんって美味しいんだっていうのを、当時の学生、多分高校生卒業したかしてないぐらいの時期で、まあ、ぶっちゃけその自分で使えるお金の範囲っていうのもそんなに多くないから、その、あっちこっち外食したりするっていう機会もね、そもそもなかったわけで。その中で花丸うどんって美味しいらしいみたいなこと聞いて、それで聞いてね、初めて花丸うどんに入った記憶があるんですけど、もういい加減いいだろっていうことなんだけど、今でも半熟卵天とゲソ天を食べたくなって、花丸うどん行きますからね。この効力も15年近く続いているっていう。あとキャラメルフラペチーノね。これですよ。スターバックスの、スターバックス、キャラメルフラペチーノですよね。これももともと、ほんと多分これも10年以上の話前になりますけど、なんかその、あの、スターバックスのキャラメルフラペチーノが美味しいっつって。だから、養老の滝みたいに、酒じゃなくてキャラメルフラペチーノが湧く泉があったら、汲みに行っちゃうみたいな話を。確かしてて、そんなに美味しいんだと思って。で、こう飲みに行って、うわ、美味しいと思って。こんな甘くてひんやりして、とろっとしてる、ああ、みたいなことをしばらくやってて、今でも定期的に、やっぱこう、スターバックス、まあコーヒー飲む機会多いですけど、やっぱり今でも、あ、そういえば、伊集院さんが美味しいって言ってた、キャラメルフラペチーノだなんて言って。で、その後に、美味しいって言ってたのは確かだけど、もう15年単位の前の話なんだよなって思いながら、でも、伊集院さんのやつだっつって、こう飲んでとかっつするんですけどね。あとはもう、皆さんもご存知。ね、こう、もう皆さんもこれはもう定着、今まで言ってきたね、この花丸うどんもそう。それから、この、スターバックスのキャラメルフラペチーノもそう。みんなもポピュラーですよね。で学生の人だって一回は食べたことあるものだから。だからそれぐらいもう皆さんも知ってると思いますけども、あのパールアガー8ね。パールア、知らないんですか？パールアガー8ですよ。あ、ご存知ない。これはあの、業務用のあの、寒天を作る粉です。はい。業務用の粉。あ、作ったことない。業務用の袋で注文したことがない。あ、そういうことですか、ね、これがね、伊集院さんが、昔なんか、ダイエットのために、究極の寒天作りをするっつって。いや、伊集院さんって昔から、ダイエット方法が極端で、 ラジオの企画から始まりね、昔は古くは二十何年以上前の話になりますけど、聞くところによるとですよ、TBS ラジオの AM の周波数が 954kHz だから、95.4kHz に落とす。それを数ヶ月でみたいな、そういう企画をラジオでやってとかして、それのもう、伊集院さんこう決めたら、一回決めたら、もうとことん食べないとか、とことん走るとか、それすごいんですよ。だから、本当に落とすんです、体重を。ただ、その後のリバウンドがすごくて、一瞬で戻っちゃうんですけど、でそれの上下動をずっと繰り返していった時の、その波の、その、太る痩せるの痩せるの波の時に来た話で、これをまたダイエットやりたいって時に、その、寒天をね、で、こう、ゼロカロリーに近いものをサプサプ食ってていればいいんじゃないかっていう話で、じゃあ寒天を作ろう。で、せっかくだから、自分好みの美味しい究極の寒天を目指そうって言って、いろいろ研究を重ねていく中で、その業務用のパールアガー8っていう粉があると。で、それを、ま、買って、で、そこで、その後は奥が深くて、その、要は混ぜ方とか、温度とか、水の分量とか、そういうのいろいろこうあるんですよね。で、そういうのをこう自分でなりに研究をして、ああでもない、こうでもないなんて言って、で、パールアガー8以外にも、他のも粉も買ったりとかして、そう調合、ブレンドして、ちょっとこの、食感がちょっととか、ちょっとぬめりがとか、ちょっとこう、透明感が足りないとか、いろいろこう試してて。で、伊集院さんが試行錯誤する中で、どうしようかどうかって言って、頭を悩ませていた、究極の寒天ってのがなかなか思考の寒天に負けてしまうというの、対決に負けてしまうと、そういう話をした時に、家帰ってきたら奥様が、なんかこう適当に作った寒天があるからちょっと言って、それ食べたら、バッチリそれが伊集院さん好みの寒天で、どうやって作ったんだって言ったら、いや、そんなの適当にあんたが、あれ混ぜて、これ混ぜて、中途半端に余ってる粉がたくさんあったから、それを適当に混ぜて、で、あとはその、見た感じでこんなもんかなって水加えて作っただけだよって固めたんだよって言って。もうレシピがわからないっていう。もう、秘伝のレシピどころか、そのレシピがもうわからない。もう作ったそばから残してない。記録に残してないから。だからもう、一回も二度と再現することができなかったっていう究極の観点のがあって、でその話をしてたのが2009年っていう。で、15年前、そんな前の話を覚えてるみたいなね。さすがに僕まだパールアガー8は購入してませんけども、まあ、近々ね、機会があればね、パールアガー8を買ってね、観点作ろうかなって。ダイエットを別にしてるわけじゃないのに。とかね、思ったり、思わなかったり。まあ、多分思わないんでしょうね。多分買わないと思いますけど。2009年に聞いて、15年、ピクリともしないってことはね、検索でこう、パールアガー8スペース購入っていう検索すらしてないっていうことは、多分、あと向こう15年は動かないと思いますんでね。またこうやって30年後に、そういえば伊集院さんが昔パールアガー8って話をっていうのを、また思い出す日が来るんじゃないかなと思いますけどね。番組では皆様からメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。 X へのポストはハッシュタグ寝るまでラジオとつけて感想などお待ちしております。前回のポッドキャストでは、南海キャンディーズ結成20周年記念南海キャンペーンズっていうね、3日連続の単独ライブの2日目を行ったっていう話をね、しまして。で、あれをこう収録して、編集して、配信して、その直後に、またその当日券のこう発売がネットであって、午前11時に発売して、開演が4時っていうね、すごくタイト目だったんですけど、それをまた、スマホでチャレンジしたら見事こう買うことができまして。だからもう慌ててポッドキャスト配信した後にまた下北沢に2日連続で行って、で、本田劇場で見てきまして。で、まあその最終日は、 なんかちょっと、何回かやると山里さんと、しずちゃん二人きりで、ゲストもなしで、漫才ということだったんですけど、この漫才のネタの中に出てくるとある芸人さんの、とある芸人さんと山里さんの間の事件っていうのも、元を正すと、あれはだから12年ぐらい前の、ちょうどこのあの、節分の時に、あの山里さんが恵方巻きを食べながら、っていう、まあこれ以上はね、これ以上はまあまあなんて、っていうのがあったのを、やっぱしぶとく覚えてますからね。なんかその、意外と世間ってこう忘れっぽかったり、数年前めちゃめちゃ炎上したのに、青汁王子がなんかあの宣伝の看板にバーンって出たりするわけじゃないですか。意外とみんな忘れっぽいなっていうか、あのなんか熱しやすく冷めやすいみたいな、なんかね、ぐわーっとけしからんけしからんけしからんって言う割にみたいなところがあると思うんですけど、出ていくとも僕なんていうのもうずーっと覚えてますから、その事件もね当時聞いてたしね。うん。で、勘違いしないでほしいのは、ずっと覚えてるっていうのが、別に僕の記憶力がいいとか、そういうことではなくて、ラジオっていうのは、特に深夜ですけども、定期的に、人の過去を掘り返すっていう習性がありますので、適度な頻度で、ほじくり返すわけですよ。そういえばさ、あんなことあってはねえなんつって、やめてくださいみたいな、そういうのを。あるので、復習ですよね。だから学生の皆さんも、ぜひね、4月からまた、新しい学校ね、新しい生活、新しい環境に身を投じると思いますけども、日々勉強ですよ。ね。だから学生の頃に学んだこととか、例えば小学校とか中学校で学んだこととかっていうのも、高校生になっても反復で、復習をしておくと、自分の身になりますからね。だから過去のスキャンダルとか、そういった事件も、深夜ラジオを聞いているとですね、定期的にそこ反復してくれますので、勝手にラジオ番組側が、話題に上らせてくれたりですね。あと、他のリザーさんが、ネタコーナーに、ネタを投稿してきて、そのネタの中に、過去の、ささやきおかみの頭が真っ白とか、あと本田医師が、蕎麦のすすり方で婚約破棄させられたとか、そういう話が、出てきますので、そういうことでも、ドーベルマンの話とかね、そういうのがいろいろ出てくるから、僕たちはもう、繰り返し、こう、復習をしているので、身についてるっていうね、こと、そういう学習法をとっていますので。なんで、記憶力がいいとかじゃなくて、これはもうラジオのおかげなわけです。だから、改めて言うと、ラジオっていうのは、やっぱりこう、いつまでも、こう、人の心の中に残るんですよね。なんかちょっと前半すごくなんかすごく雑に扱っちゃったなっていうことがあったんで、なんかもうちょっと綺麗めに言っておこうかなと思って、いつまでも人の心の中に、いつまでもリスナーの心の中に言葉って生き続けるんですよね。それがラジオの力、ラジオの魅力だと思います。そんなラジオが人々の耳を魅了し続けて99年、来年ついに100周年を迎えます。これで、プラマイかな。これでプラマイでしょうかね。プラマイ。若干プラだよね。若干プラ言ってますよね、今のね。あんな、バッチ。オッケーオッケー。っていうことでね。来年のね、ラジオ100周年どうなってるのか、非常に楽しみですね。その時また、ね、また僕が、いろいろ掘り返してね、パールアガー8を買っていたりしてね、そしたら面白いなって思いますけど。というわけで、今夜はこの辺です。皆さん、おやすみなさい。